本田健の人生相談ディア健。
小林まどかです。本田健の人生相談ディア健。健さん、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さて、健さん、海外での出版ももうついにということで、はいはい、そうすると海外でインタビュー、それからいろんな番組に出演したりとか、うん、でまた講演なんかも英語でもされてっていうことで、はい、いかがですか。サンディエゴでもされたっていうことなんですが、
はい、もうだいぶ雰囲気はできてきましたね。
あ、そうですか。
そうそうそう、一番困るのは Q&A のコーナーで、うん、こういうことやれてるのかなっていうのが 100% わからない時があるんですよね。
はい、
そういう時にはその主催者の人とか誰かに横にいてもらって翻訳してもらうんですよ。今彼何て言ったのって言ったら、彼はこうこうこうこうなのよとかっていうふうに言ってくれると、まあ大体そのあんまり外れない質問に対する答えができるじゃないですか。
それって通訳の方じゃなく英語で説明をしてもらうっていうことですか。
それを やればいいってことに気がついて、
まあ、
通訳でも相当優秀な人じゃない限りそれはできませんからね。
そうですよね。うん、
なのでもうその同じアメリカ人とかその主催者とか司会の人にやってもらうようにして、そうするとだいぶ精度が上がってきた感じがしますね。
はい、まあ、最近で言うと本当にいろんな国だったり都市だったり回ってますけれど、そのサンディエゴに行かれた時っていうのはどういうような生活を送られてたんですか。うん、
その時は、まあ、ホテル半分、それからその知り合いの家に泊めてもらうっていうのが半分で、
楽しそう。
そうですね、やっぱり皆さんすごい素敵な家に住んでるので、まあ、その方はそのロバート清崎さんとね、
はい、
ずっと一緒にビジネスパートナーでやってらっしゃる方とか。
日本の方ですか。
いや、アメリカとかアルゼンチンの人なんですけど、ドリア・コルドバさんって言ってマネアンデューというセミナーを開発した方なんですけど、例えば彼女に泊めてもらって、で何日か一緒に過ごしてもらいながら、過ごさせてもらいながら、そのこの30年40年自己啓発の歴史がどうだったかとかっていう、まあ、そんな話なんかもね、聞きながら英語の勉強にもなるし、同時にそういうことをそのこういうふうにスピーカーってやるのよとかね、そういう技術を教えてもらいながら。
あ、最高ですね。
うん、例えばね、その掛け合いをやらないとやっぱりアメリカではダメなんですよ。
うん、
例えばそのお金で必要なのはとかっていうふうに言ったりとか、 IQ って答え例えば引き出したかったらマネーって僕が言ったら IQ ってとか、なんか幼稚園か小学校で先生がやるじゃないですか。
はいはいはい、
よく、
だからそれは参加者に
その
次の言葉を振る感じで、
とか、皆さんもっとお金持ちになりたいですかって言ったら
イエースとか、
そういうなんか掛け合いしないとダメだから。
そうすると会場もわーってこう盛り上がるわけですか。
そういうテクニックなんかもやってるんで、
その日本とまただから全然違いますね。
あ、だから僕もね、なんかちょっと雰囲気変わって見えるんじゃないですかね。
それを逆に日本でやったとしたら、はい、お金持ちになりたいですかって例えばね、さっきので言ったとしても、うん、はい、割と日本だと
日本難しいですね。まあ、関西だとギリギリいけると思いますからね
ですよね。はい、
まあ、そんな苦労もしながらやっております。
あ、でもいいですね、それ現地でそういう方の生の声を聞けるっていうのは貴重ですもんね。
そのうちそのテレビでそういう画像もね、いっぱい撮ってるので流れると思いますけど。
そうですか。
はい、その時にわあ、すごくなんか欧米かと思ってください
わかりました。それでは本田健の人生相談ディア健、今日も最後までお楽しみください。
本田健の人生相談ディア健。
続いては人生相談のコーナーです。このコーナーではリスナーの方からの質問に健さんに立体話法でお答えしていただきます。ラジオネームカッシーさん、健さんこんにちは。
はい、こんにちは。
結婚して3年になり1歳になる息子がいるのですが、結婚前はあんなに結婚したがっていた妻なのに、子供が生まれてから子供は可愛いけど子育てが大変と毎日話し、子育てをしてくれているのは感謝していますが、こっちは仕事で忙しいのに文句ばかり言う妻にイライラしてしまう時があり、最近はよく喧嘩することが増えました。妻との関係を改善するためにはどんなことをしたらいいでしょうか。
はい、 これは僕も体験してるし
私も体験、
ね、現在進行形でねよく感じることもあるんですけど、その大変さの種類が違うんですよね。でその例えば私は大変なんだからってこと、俺は大変なんだっていうふうに言い合っても何も関係が改善できないわけで、どう大変かを聞かせてっていうふうにお互い言って、でそしてどこが一番大変ポイントなのかっていうのをちゃんと説明した上で、で ねぎらう。
それお互いが、
そうそうそうそう、例えばだから睡眠が取れないとか、本当に自分らしさがなくなってきたとか、なんか自分がすごくなんか自分でなくなってきた感じがするとか、なんかそんな感じのことを話を、その例えば奥さんがすると、ああそうか、そういうことなんだねっていうのをちゃんと受け止めた上で、いや本当に感謝してるとか、ありがとうとか、そういうねぎり合ってあげる。でそして今度は自分が、いや仕事で忙しいだけじゃなくて、実はその同期だったやつが先に出世して、なんか僕はちょっとだいぶ出遅れてるんだとかね、あるいはなかなかプロジェクトがうまくまとまらなくて今周りにがっかりされてるとか、なんか干されてるとか、なんかあの直属の上司が嫌な人でね、そう困ってるんだとかっていうネガティブなことをちゃんと言い合った上でねぎらえると、すごくがっちりまたつながるんですよ。
そうですね、
でもなかなかそういうのをするのもめんどくさいし、
日常がまた子育てって忙しいから、
そうですね、
そんな時間あったらもう休ませてっていうのもね、はい、
そうです。でもその10分でもいいから5分ずつでもいいからちゃんとそういうことをやるってことをしないと、両方とも枯渇していくんですよ ね、結局言ってみれば両方とも全く違うところで別々の大変な戦いを当てて、もうどっちも死にそうみたいな、でもそれがある意味人生であって、その大変なところを支えることができたらやっぱり深まりますよね。
そうですね、その渦中にいるときはもう必死すぎて、なんかもう毎日今日が何曜日だっけっていうような、多分お母さんも生活の中で子育て奮闘していて、でもこの旦那さんカシーさんだって、多分外でいろいろあってって、本当にそれぞれもう必死こいてる状態って感じですよね。
そうそう、でそれで面白いのはそのポイントが違うんですよ、
はい、
だから例えば何曜日か分からないとかっていうふうなことを聞くとするじゃないですか、そうすると男性からしたら、いいなあの恩気でとかって言ってカチンってなるわけですよね
もうカチンどこじゃないですよそれはね
そうそうそう、だ例えばだからそういうなんかがっかりポイントと残念ポイントが違うんですよ、で例えばだから本当は行きたくない接待のご飯をね、食べてたとしたら、いいわね、あなたは一人でいいものばっかり食べ て、
はいはいはいはい、
私なんか残り物よってなった時に俺だってこんなに行きたいわけないだろうって、いやそんなわけないでしょ、ごちそう食べてとかってなるんですよね。だからそれをちゃんとお互いにどう大変なのかって言って感じ合うといいと思います。
そうですね、
はい、
でもちょうどこの1歳になる息子さんということは、奥さんは相当子育てでも、まあ、大変なピークを迎えて、今最中ぐらいで、どうしても例えばお母さんって子育てだと、あの子猫の母猫って常に危険を察知して子猫を守るような、
確かに、ね、
いつもシャーって怒ってる感じじゃないですか私、はいはいはい、母猫みたいだなって思う感じの時があったんですけれど、時期的なものもあるんじゃないかなって思うんですよね。
だからやっぱりそれはちゃんと知識として理解する必要もありますよね。
そうですよね、
であとできたら本当にその実家が近くにあったり、すればお父さんとかお母さんのヘルプを求めるのもそうだし、
はい、
うちの場合はそれが難しかったので、そのベビーシッターの人をお願いしてね、あの息抜きでちょっと見てもらって3時間とか4時間とか2人で一緒に行くってことはよくやってましたね。
そうですか。なかなか2人ってね、持ちにくいですもんね。
そうですね。でもそうしないと本当にやっぱお互いを責める相手にしかなりませんからね。
そうなんですよね。
はい、
はい、カシーさん質問ありがとうございます。続いてはたくみさんです。ケンさんこんにちは。
はい、こんにちは。
僕の悩みは仕事で意見を聞かれるとすぐ頭が真っ白になってしまうことです。周りの同僚はどんどん自分の意見を言ったり、コミュニケーション上手だなと思うのですが、のんびりとした性格のせいか意見を聞かれてもすぐに答えられません。頭が真っ白になった時に何かできることありますか。ケンさんアドバイスお願いしますっていうことなんです。
はい、頭が真っ白になるってことは、なんか答えなくちゃいけないけど答えが見つからないときに真っ白になるんですよね。
はい、
なのでその時で一回深呼吸して、ちょっと時間をくださいとか、僕の考えをまとめますととかっていうふうに言って、とにかくその時間を稼ぐまずね、で、みんなねでもその大したこと言ってないんですよ、例えばこれに関してどう思うっていう時になんかいいこと言わなくちゃと思うから真っ白になるんですよね。だ基本的にそれはポジティブなのかネガティブなのか、でそれに対してどう思うのかってことを答えればいいわけですよ。
で
例えばそれがいいなと思ったら、 ちょっと自分の考えまとめの時間ください。で一回深呼吸して、基本的に僕はそれに対して賛成です。なぜかというとって賛成のことを言えばそれっぽく一見聞こえます、
はい、
で基本的にそれはあんまり良くないと思います。なぜかというとって一つ理由を言えば、結構うまくいくと思うので、
はい、
それはね練習なんですよ。
うん、
だから絶えず例えばその何かがあった時にこの水が美味しいのはこういう理由ですとかっていうのをなんか表現する練習、これを普段からしとけば少なくとも気の利いたことは一つや二つを言えるようになると思います。
うん、なんかカッコつけようとかって思わなくていいんですよね、はい、もしかしたらなんか
そこからでいいんじゃないですかね。
そうですよね、
はい、何か言うことで多分落ち着きますからね。
たくみさん質問ありがとうございました。はい、以上人生相談のコーナーでした。
本田健の人生相談ディア健。
続いてはラジオミニセミナーのコーナーです。今週のテーマはリーダーシップについて健さんに伺おうと思います。
はい、
というのも健さん立場とか役職が人を作るなんていうふうに時々この番組でも話したりしてますけれども、
はい、
でも中にはそのもちろんリーダーシップを取りたいリーダーになりたいっていう人もいるとは思うんですが、そうじゃなくっていやできれば自分は裏方がいいなとか目立ちたくはないんだけれど立場上リーダーシップを発揮しなきゃいけないっていう人も中にはいると思うんですよね。そういう時にどういうふうにうまくその役割を果たせるのかっていうところを含めて伺いたいと思うんですけれども、
はい、
例えば、飲み会の、幹事もその一つだと思いますし、あるいは自分の子どもの学校の PTA の代表なんていうのも私の知り合いも本当はやりたくないけれども回ってくるから今もう立候補しちゃったみたいな感じの方もいたりして、
うん、
そう考えると立場や役職がこう人を作っていくっていうのはどういう感じなんですか。
例えばだから全く違うことを言ってますよね。例えば会社の中で、その課長に引き上げられたりとかグループリーダーになったりとかすると、それで責任感がついてくるっていうのがある意味その役職がリーダーシップを育てるってことですよね。
はい、
でも例えば PTA の、役員ってなったからといってそのなんか役職が育ててくれるわけじゃないんで、その閉ざされた系の中でそのやっていくのと、あとそれからその緩いボランティアとか町内会とかでやるのとまたちょっと違うと思うんですよ。でそのリーダーシップの難しいところっていうのはその全員がやる気になっているグループでのリーダーと、それからやる気のない人たち、その町内会とか PTA なんかその一つの典型だと思いますけど、
はい、
全員がやる気がない人たちの中でお尻を叩かなくちゃいけないリーダーシップと違いますよね。
全然違いますよね。
はい、だからまたそれちょっと種類が違うと思っとかないと、苦しくなると思います。
そうするとリーダーシップってそれでもうまくその、仲間関わりのある人たちをまとめていって、っていうことですよね。っていう時何かこうコツみたいなのはあるんですかね。
僕はこの簡単にリーダーシップって分けてるのはモチベーションのあるグループとないグループ2つあって、
はい、
でどっちのリーダーか全然違うんですよ、やり方がね。
はい、
でその例えば、モチベーションがないグループ、例えば部活とか、
はい、
あるいは町内会とか PTA の場合っていうのはあまりもともと全員にモチベーションがないわけじゃないですか。で考えてみたらその PTA でなんか全国一番を目指そうとかそういうのは多分ないわけで、そうするとゴールもそんな大したことないんですよね。それは例えばだからみんなで集まる、あるいはなんか会費を集めるとかっていうことだから比較的やるかやらないかなと思うので、そんなにこう創造性もいらない。なのでまず会費が絶対必要ですってお分かりいただけますかって、でその構成員である限りやらなくちゃいけないことってありますよね。でそれをちゃんと伝えて、でそれを根拠をお願いしていくっていうのがリーダーシップなんですよ。だからそんな難しいリーダーシップじゃない。でそれでうまくいかなかった場合も別に世界が崩壊するわけじゃないですよね。だからそこでキリキリする必要は全然ないので、このリーダーシップは比較的そのあんまりエネルギー込めなくてもいいやつだと思うんです。
はい、
でちゃんとしたリーダーシップっていうのは、例えばじゃあグループ長になりました、課長になりました、あるいは社長になりましたっていう時にやっぱりビジョンが必要だし、で目標が必要だし、でそれに向かっていくためにどうすればいいのかっていうエネルギーをどう出すのかってことですよね。でその人の特性とか人柄によってポジティブでやる方がうまくいく人と ネガティブでやる方がうまくいく人っているわけですよ。
それはどういうことですか？
例えばそのチームリーダーの時に、じゃあこういうことやりましょうって言ってみんなで盛り上がっていこうとするタイプと、
はい、
これ今まで僕たち最下位ですよって、はい、このままだと課がなくなっちゃうんで頑張りましょうっていう、そういった意味で楽しく頑張ろうよっていうのと厳しく頑張ろうするのとどっちがいいかってことですよね、なので構成員の人柄によってまたちょっと違うわけですよ。
あ、それはじゃあそのリーダーシップを取る人というよりは、うん、関わってる人たちの状況を見ないと、うん、どちらが合ってるかっていうのは分からないですよね。
そうですよね。例えばだからこれをね、そのこのプロジェクトがうまくいかないとこのチーム解散だってことだと、ネガティブなその
モチベーション
というか、ネガティブなそういう状態にいるってこと、全員がシェアしないことには変わりませんよね。
そうですね、
例えばダメチームとか、
はい、
あるいはダメオフィスみたいなんで、
そこから抜けていこうみたいな、
そうその時はやっぱり王だけならなかなか無理なんですよ、やっぱり飴と鞭じゃないですけど、このままいったらもう僕たち会社がなくなっちゃうっていうことを全員危機感を共有させないとダメなわけだし、まあ、それはなんか楽しく大丈夫だよって言ってるリーダーシップじゃ無理ですよね、あるいはその例えばアップルとかアマゾンとかそういう会社のチームワークだったとしたら、その今まで人類が見たことないものを作ろうよっていうのはポジティブなある意味リーダーシップですよね。
そうですね、
だからそれはまあ非常にラッキーなケースだと思いますけど、まあ、ほとんどがその中間だと思います。
ケンさんはそれこそ世界のリーダーたちとお会いしてるじゃないですか、そういう方たちって何が違うんですか？
やっぱり未来と今を行ったり来たりしてるんですよね。例えば2030年のスタンダードで生きてるんですよ。
今がですか？
そう
そうすると世の中とその方自身のギャップってやっぱり時代がついてこないみたいなのってありますよね。
あります。でそれでイライラするわけでなく、いずれ2030年のスタンダードに全員が行くのであればその準備をしとこうと思うのがリーダーなんですよ。
そういう時にちょっとこう躊躇したりとか、あるいはネガティブなことを言われたり耳に入ったりとかした場合にも、そういう人たちは、あんまり我関せずっていう感じですか？
もちろんだからそれは人間ですから、そのネガティブに関してはするでしょうけど、でも2030年の基準がそこなんだったら、そこをブレてたらそこに行けませんよね、
はい、
これはだからそのマーチン・ルーサー・キングとかガンジーとかもそうだったと思いますけど、その非暴力でその独立を勝ち得るっていう、その1946年とか7年とかそういうビジョンを1930年代から持ってるわけ で、でそれってやっぱりそのなんて言うんでしょう、時代よりもちょっと早いんですよね。
そうですよね。その当時では考えられなかったことですもんね。
そうだから僕は今やろうとしてるのはお金から人類が解放される世界のわけですよ、それにはまだ全然行ってないわけですよね、でもお金から人類が解放されるとどんな状態なのかっていうのは僕の中で体感もあるし感覚もあるし、そういうふうな時代が来るっていうもう確信があるんですよね、でもそれに世の中ついていってないわけだから、でそれに対してどうギャップを埋めていくのかってことだと思うんです、
じゃあケンさんご自身がその今のことに関してもあのリーダーシップを取っているときに意識していることって何かありますか？
まあ、常識が違うのでそのすり合わせですよね。
世の中と自分の常識が違 う、
そう、はい、だから誤解されることも多いでしょうし、でその誤解されることにいちいち反応してたらその新しい時代は作れないわけですもんね。
そうですよね、
はい、だからもうすごくごくごく身近な例でいくと、まあ、グループリーダーになりました、で半年後にこういうふうなチームを作ってこういうことを成功させますっていうのが見えてたとしたら、やっぱりこうなんていうんですか、逆算したら今から動かなくちゃいけないことがあるはずなんですよ、なのでそれをやらなかったら半年後到達できないわけだから、
はい、
やっぱり動かなくちゃダメなんですよ。でもまあこのままでいいんじゃないかと思ってる人たちはその半年後が見えないから、今やらなくてもいいんじゃないですかってことになるわけですよね、はい、それが大きな違いだと思います。
なんかじゃあ揺るぎない感じですね。もう
そう
だからそこにビジョンを持って立てたらば、
はい、だからその決めた未来に引っ張ってもらうと表現してるんですけど、決めて未来からエネルギーもらう人っていうのは本当にリーダーシップを生きてる人ですよね。ほとんどの人たちはもうゆらりしながら、
はい、
あ、なんか未来が来たんだみたいな感じになっちゃってるんでね、
はい、ということで今回のテーマはリーダーシップについてケンさんに伺いました。
はい、
ケンさんどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
続いては今月のアイウェイオーディオクラブです。本田健人学会のトップランナーの方たちとの対談を毎月お送りしているアイウェイオーディオクラブ、2019年7月号のゲストは評論家の金美玲さんです。さて、対談の中で1960年の安保闘争が起きていた時代にある人の紹介で、台湾青年という在日の台湾留学生を対象に発行されていたその雑誌の関係者に会ったことがきっかけで、
はい、
その後しばらくご本人が台湾に帰れないっていうお話もされてるんですけれども、
はい、
まあ対談の随所でリスクをね、
うん、
実際にいろんなリスクギリギリのところで来られてたんだなっていうのも思いましたけれど、金さん好奇心で行動されてるっていうふうにお話しされてるように感じたんですけれど、うん、でもやっぱりその時代背景もありますし、なかなか人が真似できることじゃないなって、
そうですね、
思うんですが、
まあ、最初はね多分好奇心だったかもしれませんけど、途中からはそれをするこそ命のリスクも
ね
あるので、 まあそんなに楽しそうとかやってるだけじゃないですよね。
ですよね、うん、実際に健さん対談されて、はい、その行動力の源とか好奇心の源ってどこから来てるって感じられましたか？
まあ、今の日本人の 99% の人にはないこうなんか民主主義とか自由への憧れとか、自由を守るというかね、やっぱそういう政治的な情熱というか行動力ですよね、
うん、
それはやっぱり感じますよね。
今から60何年前ですもん
ね、 そうです
よね、時代背景がありますからね。
そうそう、でも今でも、ま、香港では、ね、同じことが起きてますからね。
ですよね、
はい
はい、それではここで対談の一部お楽しみください。
創刊号をもらって興奮してすごいと思った時に、アメリカ人との食事をする約束があって、それでタクシーに乗り込んで、彼の第一声が台湾青年って知ってるっていうの。
へえ、もうそれが運命だったんですね。
それが運命。
それが後に31年も台湾に帰れないきっかけになるとは、
なっちゃう。
その時思わなかったわけですよね。
そう、絶対思わない、そんなこと。で、私ってものすごく無鉄砲だし、好奇心が旺盛だから、こういう、この人たちに会いたいって言ったら、会いたいって言っちゃったの。
へえ、でもその時はその危ないとかそういう感覚はなかったんでしょ？
ね、危ないとかそういう前にね、好奇心なの。極楽トンボだから。
そうなんですか。
こんな素晴らしいね、うん、勇気のある台湾の留学生に会いたいと思っちゃった。
へ
え。私って結構バカなの。
計算できなかったんですね。
あれ計算しない。できないんじゃなくてしない。こうしたら得するだろうなとかね、うん、損するだろうなって。だってほら、うん、コメンテーターやってても。
そうですよね。
これいや、下ろされると分かってるの
にやっちゃう。分かってても行くわけですもんね。
計算しない。もうちょっと、計算したらもうちょっとマシになったから。
いや、でもそれだとつまんなくて結局飽きられて一緒ですよ。それよりやっぱ貫いたがかっこいいですよね。
いやいやいやいや、たまたまこう同じ。あ、これね、はい、勝負。変えようのない勝負。
本田健の人生相談ディア健。
続いてはケンズライブラリーです。皆さんが人生を幸せにより豊かに過ごすための特別な一冊をご紹介しています。まずはリスナーの方です。ラジオネーム天の川さん、こんにちは。私は篠原信さんの自分の頭で考えて動く部下の育て方、上司1年生の教科書という本をご紹介したいです。この本は部下を育てるためのテクニックを紹介しているのですが、育成という考え方を捨てるための一冊です。部下を育てようと躍起になればなるほど指示待ちが増える、いい意味で肩の力を抜かせてくれましたということです。そして健さんの今週の一冊何でしょうか？
はい、光と影の法則というタイトルで、ここで陣之助さんが書かれた本ですね。
陣さんですね、
はい
はい、健さんは先日心谷陣之助さんとも対談されて、はい、
そうですそうです。で、まあ、すごく親しくなったんですけど、まあ、僕それをきっかけにっていうか、そのために彼の本をもう一回ね、結構読んでると思うんですけど全部読み直して、
すごい出てますもんね。
そうですね、結構量ありましたけど、その中でも僕これが一番好きで、短いストーリーなんですけど、
はい、
彼が 用途している回り方みたいなことが全部書いてあるので、
はい、
あのどんな人にもお勧めしたいなって思います。
はい、
あんまり内容言うとねちょっとストーリーなんでね、あれなんですけど、
実際にあのじゃあ対談前にはお会いしたことってなかったんですか？
いや実はねあの2回か3回お会いしてるんですけど、あんまりこうじっくり語り合ったことがなくて、あの今回はすごくいい機会になりましたね。
そうですか。はいはい、ということでこちらの一冊もぜひチェックしてみてください。このコーナーではあなたからのおすすめの一冊も募集しています。dearken@ioffice.com までお送りください。以上ケンズライブラリーのコーナーでした。それではケンさん、今週の名言をお願いします。
チャンスに出会わない人間は一人もいない、アンドリュー・カーネギー。
本田健の人生相談、リア健いかがでしたでしょうか。健さん、先ほどリーダーシップについて伺ったんですけれども、
はい、
そもそもなんですが、うん、リーダーシップを取れる人と、うん、そうでない人っていうのってあるんですか、うん、そのタイプとして。
まあ、タイプとしてその自分の人生とかいろんなことに責任持ちたいタイプの人と持ちたくないタイプの人がいますよね。
はい、
なのでなんかこれって自分がやらなくちゃとかこれをやろうとかっていうふうに思いがちの人と、自分じゃない誰かがいるよねみたいな人と、
はい、
そういう違いはありますよね。はい、
あ、じゃあどっちが別にいい悪いじゃなくて、なんかこのそういう性格の差みたいな、そんな感じ、うん、
例えばだからなんか長女でシャキシャキやるタイプと、なんか一番末っ子でお姉ちゃんとかお兄ちゃんがやるだろうみたいな、はいはい、そういう違いはあるんじゃないですかね。
あ、でもそれぞれのリーダーシップってあるっていうことですもんね、先ほどの。
そうですね、だから率先してやっていこうっていうタイプと、いやお兄ちゃんとお姉ちゃんがやるんだったらついていくよみたいな、これも一つのリーダーシップですからね。はいはい、
そうですよね。
はい、
じゃあやっぱりそう考えるとAAO っていう方がなんか私たち、あ、リーダーシップ取ってるなっていうふうに感じやすいですけれども、そうじゃない、例えばあの松下幸之助さんなんかも割とネガティブな方からなんとか周りがサポートしようって言って、うん、あれだけの企業になったっていう検査を、ね、あの、うん、お話しされましたけれど、うん、そういう方の魅力っていうのもまたあるんですかね。
う
ん、
そうですね、だからリーダーシップっていうのを一つまとめるとやっぱ方向性でしょうね。
あ、
ポジティブの人であれネガティブの人であれ、やっぱどちらに向かいたいっていう強い意志がやっぱりリーダーシップなんじゃないですかね。
うん、それをうまくこう向かせられるか、それがポジティブからネガティブからっていうアプローチの差っていう、はいはい、
そうですそうです。でもその例えばいい製品を作るとか、みんなで何かをやるとかっていうことに関してのそのアプローチは多分方法は違うけど、
はい、
向かう方向として全員がそっちの方向き始めるっていうのはすごく大切なスキルでしょうね。
はい、
はい、
さてこの番組ではあなたからの感想やまた健さんへ質問もお待ちしています。毎月抽選で5名の方に健さんのさゆりの本プレゼントしています。ということで健さん、今週もどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ここでお知らせです。本田健の長年の友人で世界的に活躍している直感コンサルタントのリン・ロビンソンさんの60分の直感コンサルティングを毎月6枠限定で受け付けています。詳しくは iOffice のホームページチェックしてみてください。 www.iuoffice.com www.aiueoffice.com です。本田健の人生相談、ディア健。この番組は提供アイウェイオフィス、プロデュースキクタス早川洋平、制作ワルツ高知博志桐原哲人、ナビゲーター小林まどかでお送りしました。
ザルの風は歌い続ける、夢の魔法の不思議な力、きっと。